中三ラジコ、中三ラジコ4月第2週目の放送をお届けします。中三ラジコはこの4月から正式にスタートしましたので、今回が第2回目の放送になります。いよいよ新学年が始まりましたね。中学3年生の皆さん、お元気ですか？そうですよ、中学3年生というのはこの前まで一緒にいた先輩たちのことではなくて、あなたのことです。もう3年生にも慣れたでしょうか。この中3ラジコ、私も早くなれるように張り切ってお届けします。お相手は中学3年生の子供を持つ父親代表、中澤信之です。この番組は中学3年生という一生に一度しかない大切な時間を、あなたらしく悔いのないように充実して過ごしてほしい、そんな願いを込めてお送りしています。前回の放送では新しい友達との出会いについてお話ししました。今回は中学3年生になるとどんなことが起こってくるんだろうというお話をします。新しい1年がますます楽しみになるように、そんな願いを込めてお送りします。新学期の朝、新しいクラスの発表いかがでしたか？中学3年生になったら3高学年ですよと先生たちからも PTA の会長さんからも言われたのではないかと思います。もしかしたらプレッシャーに感じてしまった人もいるかもしれませんね。でも中学3年生というのは考えてみればすごく楽しい、まあ今までの人生の中で最高の1年にできる、そんな時期なはずです。その様子を少し前もってご一緒に眺めておきたいと思います。中学3年生になったらというテーマでお送りしますが、どんなことがあるんだろうなと思って Google さんに聞いてみました。 Google の検索窓に中学3年生になったら、あるいは中3になったらと打ち込んで、その結果をいくつか拾い上げてみたんですね。結構面白いものもありました。例えば中3になったら私は兵隊に行ったというですね、昔の人のこう思い出すブログの記事などがありました。あの戦争の頃で言えば確かに15歳。そんな時に大切な歩みを、まあ横に置いて戦争に行かなければいけなかった人たちがいる。確かにそうだったよなというふうに思いました。またちょっと変わったところではですね、HKT というんでしょうかね、サシコさんが自分たちのグループの小学生メンバーが中3になったら私は辞めるね、確かにそういうふうに言ったんだそうです。その小学生が中3になったらっていうのは、彼らにしてみれば、彼女たちにしてみれば、時間の流れとしてはほんの数年のことですけれども、大きく大きく大きく成長する時期でもありますね。だからそんな時間の時を経て、まあ自分も一区切りつけなければいけないっていうふうに考えるのは、ああそうなんだろうなというふうに思いました。またもう少し変わったところでは、嵐の相葉くんですね。彼のレコメンというのがあって、その中では、宝塚の中学生は3年生になると宝塚を見に行くんだっていうような、そんなことを紹介しているものもありました。で、今日お話ししたいのは3つぐらいのことなんですね。中学3年生になったら何があるんだろうか。1つ目は、修学旅行です。そう、修学旅行。皆さんも楽しみにしているでしょう。私もそれを楽しみにしていました。私は 中学3年生の時に神奈川県の中学校に行っていましたので、京都、奈良に修学旅行に出かけました。皆さんはどこに修学旅行に行くんでしょうか。東京に修学旅行に来るという人もいるかもしれません。私も電車に乗っていたりですね、新宿などにいたりすると、こう制服を着たグループ行動をしている人が、中学生ですよね、修学旅行だろうなと思われる人たちがですね、楽しそうにグループで行動しているのを見ることがあります。だから東京に修学旅行に来る人も結構いるんじゃないでしょうかね。自由行動などの時間もあったりして、でそれが本当に楽しい時になるといいなぁと思っています。私自身はと言って思い出してみると、いやー、中学の修学旅行に京都や奈良に行ったことは確かなんですけれども、それはなんとなく覚えているんですが、具体的なエピソードとしてこういうことがあった、ああいうことがあったっていうのはなんか覚えていないんですね。高校でも京都に行ったような気がしますので、そっちの方がよく覚えているんですが、いやー、中学の時どうやって過ごしたかな、何があったかなというのがなんか覚えていないのがとても残念です。ぜひあなたにはそうではなくてですね、修学旅行こうだったって思い出に残るようなものになってほしいなと思います。修学旅行っていうのは、まあ、羽目を外してはいけないっていうのが、まあ、ルールだと思いますけれども、この規則っていうのがあるのと、自由っていうのの、こう、ギリギリのところでですね、楽しむっていうのが、何とも言えない、こう、喜びなんじゃないかと思うんです。例えば夜寝る時間一つにしてもですね、ルールは確かに、11時になったら消灯して就寝しましょうというようなルールがあると思います。でももちろんそんなルール、その通りそのまんまに守るわけがないので、まあ本当は守った方がいいと思うんですけれども、まあ少しはみんなと夜更かしをしたり、怖い話をしたり、枕投げをしたりするんだと思うんです。で、夜更かししてもいいんだけれども、ただ翌日に差し支えるような、本当に2時とか3時とかまでですね、夜更かしをしてしまうっていうのはやっぱり良くないわけです。だから規則っていうのと、自分たちがしてもいい自由ということの中で、まあ、自分たちなりのこういい線をちゃんと見つけられるかどうか、そんなところが、まあ、修学旅行の一つのとっても大事なところになってくるでしょう。まあそんなことを経験しながら、ぜひいい思い出ができるような修学旅行になってほしいと思います。またおいおい、どんな修学旅行をどういう風にっていうことをこの番組の中でもお話ししたいと思っています。2番目です。2番目は中学3年生になったらと検索をしてみたとき、すごくたくさん出てきて、ああそうなんだなぁと思ったのが、中学3年生になったら受験生ということです。まあね、塾の煽り文句のようにしてよく聞きますし、親もあんたもう中学3年生で受験生なんだからなんていうふうにも言うでしょう。学校の先生も今までとは違うよ、君たちは受験生なんだからというふうに葉っぱをかけるかもしれません。で、確かに受験っていうのは、まあ今の中学校から高校に上がるっていう意味ではとっても大切な機会として勉強をするように励まされていますし、まあ実際に勉強した方がいいと思います。で、勉強なんてどうでもいいよっていう人もいますけれども、勉強そのものをしなきゃいけない、よく勉強ができなければいけないっていうことは決してないと思いますが、すべきことにちゃんと取り組めるっていうのはいつでも大事なことになります。で、これもですね、後悔しないように 頑張るべき時に頑張っておくっていうのはやってほしいと思うんです。まあ受験生といっても、この4月から、まあモードを切り替えて頑張れる人と、夏までは部活、秋からっていう人もいると思います。まあ考え方はそれぞれでいいと思いますけれども、今これをやるぞっていう時には、やっぱりそこに本腰を入れてですね、向かい合える。そんなことを、こう自分のものにしてほしいなと思っています。で、実は受験なんですけれども、受験って割とテクニックみたいなところがあるんですよね。で、まあコツコツ勉強してですね、普通にできる人にとっては別に何でもないので、そんなことは考えなくていいと思うんですが、どうもこう勉強はあまり好きではない。そういうことに気が乗らない。コツコツ真面目にはできない。そんな人がいると思います。私は大抵そういうタイプでした。で、そんな方におすすめなのは、受験はね、ゲームなんですよ。で、ゲームでテクニックがあって、攻略本にのっとってこうやっていけば結構できるもんなんです。っていうふうに思ってもらいたいと思います。ね。ですね、受験っていうのはやっぱりどういうふうにしたらいいかとかね、対策とか準備とかそういうのがあるんですよ。で、それをしっかりしっかりこう整えておけば、ちゃんとラスボスである受験に勝つことができるっていう、まあ本当にね、ゲームの攻略みたいなもんだと思った方がいいと思います。そんな風にして楽しみながら、よし、これやったから今度こうできるぞ、こうなるぞっていう風にね、まあ模試を受けることにしても、単語一つ覚えることにしても、問題集一冊終わらすことにしても、塾に通うことにしても、テクニックだ、あ、攻略本なんだ、攻略なんだって思っていたら、少しこう楽にというか楽しみながらやれるかもしれません。ぜひぜひ楽しんでください。受験はね、楽しめると思いますよ。ゲームのようにして楽しんでください。さて、3番目になりますね。中学3年生になったらっていうことですけれども、検索した中で、これも割とたくさん出てきたもので、ああ、そうなんだなというふうに改めて感じさせられたのが、中3になったら学校にもう一度行きたいという声でした。で、それは不登校をしている子どもたち、あるいは親たち、そういった声でした。そうなんですよね。中学3年生という、まあ、時期になってきたときに、今まで学校に行かなかった、行けなかったけれども、ここで本当は一歩踏み出したい、そんな願いを持っていらっしゃる方々も少なくないっていうことを知ることができました。ああ、本当にそうなってほしいなと、私自身もそれを読みながら思いました。保健室でもいいので、まあ、どんな支援の場でもいいので、小さな次の一歩踏み出したいと思っているところが実現していくように、本当にそうなってほしいです。で、私が中学生の時にですね、 A 君という子がいました。で、その子は中学校1年生2年生の時は学校に来ていませんでした。で、 A 君というのは文字通り A から始まる、あの、名前なので、イニシャルがですね、あなんですよ、最初の文字が。だから出席番号はいつも1番。出席の時に名前をいつも呼ばれる。一番最初なんです。でもいつもいない。で、先生は、まあ、やっぱりいないって分かっていても呼ばないわけにはいかないので、その子の名前を一番に呼んで、その後の人、その後の人と名前を呼んでいきました。で、もう当たり前のように私の中ではなっていたので、その子がどういうふうにしているのかとか、どんな気持ちでいるのかとか、 そんなことはですね、本当にまあ今考えると申し訳ないかなとも思うんだけれども、全然気にしていなかったんですね。で、3年生になって、そう、3年生になってからだと思います、ポツポツと、1学期に2、3回かな、月に1回とかこう学校に来るようになったんですよね。で、そう、なんか不思議な感じでしたけれども、でも特別に何か声をかけたわけでもないし、友達になったわけでもないし、今こう振り返ってみると、どうするのが一番良かったのかなっていうのがこう分かんないんだけれども、でもそういう子がいたなって今思い出しています。これを聞いている方の中にも、もしかしたら学校に行かない、行けない、そういう状況の中でこれを聞いてくれている子もいるかもしれない。あるいはみんなの中にこうそういう子が身近にいるよっていう子もいるでしょう。そう、こうなんか簡単には言えないんだけれども、なんかいい形で次の一歩が踏み出せたらいいよねって、まあそのことだけ今日はお伝えしておこうかなと思っています。私の見かけた中学3年生というコーナーでお届けします。このコーナーではですね、私中澤信之が、まあ、日常の中で見かけた中学3年生の姿を紹介しながらお話をしたいと思います。で、もちろん見かけたって言ってもね、街で歩いてるのを見かけたことだけにはとどまらないんです。今日はですね、第6回万葉子供集作文の部最優秀賞を取った伊藤雅子さんの作文を紹介したいと思っています。これは新聞に載っていたもので、あ、中学3年生ってこういうこと考えたりするんだなっていうのをね、知ったので、まあ紹介をしようかなと思っています。で、この第6回万葉子供集賞っていうのは、万葉集を開いて、そこで感じたこと、思ったこと、考えたことを作文にするっていう、まあ、絵に描くのもあるらしいんですが、そういう賞です。で、この伊藤雅子さんっていうのはね、山の上のオクラという人が書いた、こういう、こう、万葉集の中のものを引いて、文章を書いているんです。世の中を、牛と優しと思えのも、飛び立ち加熱鳥にしあらねば、というね、そういう歌ですね。世の中が、まあ、生きづらい、身を削るようなところだと思っているけれども、飛び立つことはできない、鳥ではないので、っていう、そういうですね、歌になりますね。で、この伊藤雅子さんは、自分探しのヒントを得るために万葉集を開いたっていうふうに言うんです。で、山の上のオクラのその歌をいくつか見てみたときに、だいぶ山の上のオクラ、ストレートな物言いなんですが、中身が変わってきてるっていうんですね。で、最初の頃に、こう、働かないのはダメだ、みたいなことを言っていたのが、今回の読んだ歌のようにですね、いや、そうは言っても、辛いけれども、飛び立つことができないしね、って同情をしている風に変わってきてる。で、そんなことをですね、この伊藤雅子さんが気がついたときに、ああ、自分もいろんなことを知って変わっていこうっていうふうに思っているってことをね、書いてくれているんです。自分がいろんなことを経験したり、見たり、聞いたり、知ったりしながら、これからの歩みに備えて大いに変わっていこうと。これを読んでですね、私はすごいなぁと思いました。万葉集って言えば、こう受験のためのね、なんか受験勉強の中の作品のような感じがするんですけど、それを読んで自分の歩みを重ねて、そしてそこに取り組みを見出してるって、 ああ、これはすごいことだなと思ったんです。で、皆さんにも本を読んでほしい、映画を見てほしい、音楽を聴いてほしい、旅行にも行ってほしい。そういう中でですね、やっぱ自分の生き方っていうのと照らし合わせて、なんかね、こう心が豊かになるような、そういう歩みをしてほしいなと思っているんですね。うん。そういうことのね、十分にできるのが中学3年生という時期だと本当に思っています。4月第2週2回目の中3ラジコをお送りしました。いかがだったでしょうか？この番組をお届けするようになってから、私にはですね、中3アンテナというのがピンと張るようになってきました。だんだんだんだん身の回りにいる中学3年生の様子が見えてくるようになりましたし、またそういう情報がですね飛び込んでくるようになりました。もっともっと中学3年生のことを理解したいと思っています。ぜひあなたの声を聞かせてくださいね。お待ちしています。お送りしたのは中澤信之。また次回をお楽しみに。